私はラジオ、私はラジオ、私はラジオ。
必要なんです
かね。アンニョン。
アンニョンカズハセよ。
私はラジオ、わたらじ。こんばんは、カズハセです。
はい。
今回も、前回に引き続き、ルミハル、後藤、小馬健、カズハセでお送りいたします。みんな食べるのに夢中ですが、今回、録音するのは、人生で初めて買った CD の話ですよ。
レコードじゃないですか。
レコードじゃない、ね、
自分らの世代は、でもね、レコードもあった。俺の、あの、姉はレコードのウィンクとか買ってたけど、あの、チェッカーズとか。
何歳違いですか
?2 歳違い。
だけど、
あの、ちょうど、俺らが、小学、高学年になるぐらいで CD になったね。
ちなみにみんな同い年でしたっけ？
違います。
小馬健だけ、
36にあった、うん、あ、
36？ じゃあ2個上だ、
うん、まあそんな感じの年齢世代なんですけど、
で僕らは中学高学年ぐらいであの MD が出た、
あ、 MD が出たの、うん、
中学生だった、
中学生だったんですか、昔 MD でそのアルバムとして発売してるのもありましたよね、
うん、え、
あれもあった、あった、
そう、
俺ね、ギリギリね、あの、小学生の頃、キン肉マンのテープ買って
た。
あの、なんかね、ああいうのアニメとか特撮とか買うと、テレビで流れてるのと別の歌手が歌ってたり
する。
ひどいですね。うん、今じゃあんまりやらない。うん、
じゃあ
それ、うん、偽物を捕まされたみたいな気になりません
か、まあでもなんかしょうがないから気
になる、私は同時ですよ、いつもよりなんか女を歌ってたりする、そういうことじゃない、
でウルトラマン見てないのにあの主題歌だけ知ってたりしたら、
はい、
なるほど、
でじゃあ どうしましょうか、あ、どうぞ、じゃあ、生まれて初めて買った CD、 じゃあルミハルさんからいきますか、
覚えてないんですけど、
うん、
いや覚えてるとこから、
でもうちは姉がやっぱり2人もいたので、うん、自分が買う前買ってなくても CD とかは家にあったりとかしてて、だけど自分でお金を出して最初に買った、うん、シングル CD はこういう縦長の、
うん、縦長だったね、
縦長の、
パキって折ろうと思えば折れる、
折ろうと思えば折って、すごく
あれ折って収納してるやつ見たことない、
見たことない、
見たことないけど折るためになんかでしたよね、
うん、
多分ね、服の肘掛けだったと思うんですよ、
え、壊れかけのレディ、
あ、違う、わかんない、覚えてないんです
よ、覚えてない、
なんかあの世代ドストライクって感じじゃないですか、
あ、ちょっと前のような気がするね、そうなん
だ、多分お姉ちゃんとかもすでに持ってた上で、徳永さんを聞いてた上で、その時代に出した新曲の何かを買ったんでしょうね、
最近のさ、カバーで有名になる前、全然前、
もちろん壊れかけのレディオとか、うん、夢を信じてとかの後の新曲って感じだと思います、うん、でも覚えてないんでしょうね、タイトル、
徳永秀明だ
し、おそらく
いい、
いいところですかね、
いいところ、
小馬健さん世代ですか、
いや全然、いやてか全然聞いてなくて、ね、
じゃあ小馬健は何だ
ろう、俺はあのファイナルファンタジー6、
あ
ー、オリジナルサウンド
トラック、アルバムってこと、
じゃあアルバムからだ、
アルバムからだ、
大好き、
オリジナルってことはゲームの音をそのまま収録したやつ、
てかゲームクラブに担いでどうなんですか、クエハクラブ、
何クラブ、
これあのね2、3回前にあの極粒と月光っていうあのゲームに詳しいのがあの紹介してくれたクケイハクラブっていうコナミの音楽集団が
やべえマニアックが、
いや2人が最初なんて言ってるのか僕ら全然分かんなくて、
分、うん、かんないわ、俺も実際分かんなかったね、
クランプ、いや字もちょっと変な感じ、
うん、
その気分を
味わった
感じの
感じ、味わったわ、
うん、
まあ、実際味わった、
でファイナルファンタジーは、あ、じゃあゲームでも聴けるけど CD でも聴きたいみたいな、
そう、まあね、ゲーム音楽が好きでね、
タラランランランランラン
ランランランランランランランランラン
ランラン
ランランランランランランランランランランランランランランランランランランランラン
ランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランラン
使いたいって
ね。エレキじゃなかった、あれウッドになった
っけ。まあ、こうやってんの、
こういうやつ似合う似合う、
かっこいい。
で、まあ、ウッドベース、そのジャズを聴き始めたら、やっぱりそのファイナルファンタジー
で、うん、上松で、
上松さん、上松、
うん、
上松、
上松じゃねえの
か、上松長谷川さんが言われて、うん、まあそのアレンジアルバムの中でジャズアレンジが、まあ、これはもうかっこいいなというところが、そもそもの発端だった。
あ、なるほど。
私が
ちなみに最近聴いてるジャズは何？
最近は熱帯ジャズ楽団
と、うん、
ジャズバイオリニスト寺井直彦と、ピアノの山中千尋とか、
うん、
まあ、あとはちょっとピート・ジョリーっていう、まあ、結構昔の、うん、ピアノトリオの、ね、やつを聴いたりとか、その辺ちょっと、ま
あ、ウッドベースで、ポール・チェンバースって人は、好きです、私。
ポール・チェンバースは、まあ、今、ベース教室に行ってて、
はいはいはい、
で必ず、じゃあ次の課題はこれって言ったら、うん、100% ポール・チェンバース。
うん、ポール・チェンバース。
もう、
すごい、すごい、やっぱ、そう。
大御所
みたいな。
大御所みたいな。
そういう人だよね。
じゃあ、サッチモみたいなもん。
あ、そう言ってもいいです
か。
ウッドベースといえばみたいな感じですよね。
そうそうそう。
ポール・チェンバースの CD なんです。
後藤、ベーシスト好きなのみたいな。パッドメスニーグループに所属してた。
あ、リチャード・ボナ。
あ、リチャボナ。
リチャボ。
リチャボ？
あの人は歌う、黒人で歌うんだけど、
リチャード・ボナアフリカ出身のジャズミュージシャンで、
うん、
歌手でもある。
ああ、歌う
んで、まあ、ギターも弾けるんですけど、
ベースがバカデクっていう。
それいいっすよね、リチャボ。超かっこいい。なんか、まあ、パス・メセニーのグループにいたっていうのが、ああ、なるほどっていうような。
俺をなんで入れないんだっていう直訴したんだ
よ。あ、そうなんです
か。あれ違ったっけ。
違う、リチャード・ボナーはもうすでにかなりもう単体でもう有名で、
うん、
超有名人で、うん、それでパッド・メセニーがなんかベースがいなくなっちゃって、
うん、
違う、ベースだったらギター
あれさ、コーラス担当の人をさ押しのけてリチャード・ボナーがコーラスやってた、
なんかリチャード・ボナーに、うん、なんかパッド・メセニーはもう合格の感じで誰かいいベーシストないかって聞いた、聞いて、頼みに行ったら、俺じゃダメよ。
俺、ベーシストだけど、みたいな。
みたいな、その話が結構僕が好き
で。ちょ、コバケンさん、リチャボ聞いてください。
リチャボって
全然、名前しか知らない。
リチャボって呼びましょうか、じゃあ。
リチャボって呼び
ましょう。あと、日本人でなんかこういう人いますよね。
ベーシスト。
有名な、何でしたっけ、あの人。
いや、知らない。
あの、レゲエかな。
X 所属とか。
ヒース。
日本人。ヒース
日本人。
違う違う違う。
タイ人。
あのミスタービッグのビリーシーン。
日本人だよ。
日本人。
おじいさん。
内田優也。
ベース
いいんじゃねえかな。
じゃあ
この話題多分誰も知らない。
じゃあコバケンが最初に買った CD はファイナルファンタジーの6のオリジナルサウンドトラック。なるほど。じゃあ後藤くんは？
僕シングル CD の世紀末の、
うん、世紀末か。
タイトル忘れちゃった。
うん。
なんかアニメの主題歌だった。
老人形みたい
な。なんか分かんないんですけど、うん、うち留守番してたら、うん、じいちゃんが来ちゃって、うん、遊びに来て、そしたらなんか何だか知らないけど CD の話になって、最近はこういうのがあんのか、
うん、
ちょっと CD の話すごいね。最近はなんかどういうのが流行ってんだみたいな。
うん、
でなんかちょっとお小遣いあげたかった
らしくて、おじいちゃんいいね。
ちょっと会話したくて、それで、なんだその CD っていくらなんだって言われて、まあでも、シングルだったら1000円ぐらいって言ったら、じゃあほら、買ってこいって。
孫にね、
孫に買ってあげたいんだよ。近くの、その、商店街のいいおじいちゃんに行ったんだけど。
おじいちゃん買ってくれたってことじゃん。
おじいちゃんだね。
何買えばいいか分かんなかった。
全く目的なく行ったんだよ。でも、まあ、買っていかなきゃいけないだろうなっていうのはあって。
そうだね。ジャケ買い？
あ、そう、ジャケ買い。
ジャケ買い 買いなんだ。見てなくて買ったんだ。
ジャケ買いです。
あ、なるほど。まあ、世紀末はインパクト
ある。でもそのあとにそういうエピソードがついてるの。
ちょっと、なんだっけ。爆風スランプとか、その辺を買ってました。その後、そのすぐ後から。
リゾラバとか。
リゾラバじゃないです。
大きな玉ねぎの下とか。
ランナー。
あ、ランナー。はいはいはい。
涙、涙。
ああ
。それって、あ、そうですね。ありますよ。
あったと思
う。あ、これ、ああ、なんか聞いたことある。
ああ、わかるわ。たけししっかりしなさいの主題歌みたいなのもあれ、バックスが。
そうそうそうそう。なんだっけそれ、
あれ
なんだっけその、あこれなんだっけ、どういうやつでしたっけ、絵柄が思い出せない。
俺絵柄思い出してる、うん、前髪がこういうギザギザの坊主頭の男で、
坊主、前髪がギザギザで、
お姉ちゃん3人いるよ。
どういうこと、前髪がギザギザで
坊主、お姉ちゃんがずっと知りたくないってこと、うん、小林誠とかですか、
そうだ
っけ、違うと思うな、強ししっかりしなさいって誰、全然違うと思う、
全然違うと思う、
なんとなく
しっかりしなさい、
でその主題歌何かで会ったこと覚えて
る、俺がその強ししっかりしなさいを楽しめる年齢じゃなかったような気がするんで、
あれ本当そうなん
ですか、多分ね、
意外と好きでしたよ僕は、何故
見た時、うわっ、多分最初でもちろん
ロボ、
ロボ、
あ、ロボ、
ロボ、
ロボ出てこない、ロボ出て、あ、出てこない、
ロボも出てこない、
変身もしないし、世界観ぶち壊される
じゃん、なるほど、世紀末、
世紀末でした僕、
あ、
面白いエピソードがあっていいね、
じゃあ私はカズハセ、あのカエカモンたちを替え歌メドレー第3弾です、
しかも第 3、第3ってどういうネタ、
アジャス型アーミダヨラいい懐かしい、
知らない肌から牛乳じゃないんだ、ようこそ
見えエーツ、
知らない、肌から牛乳じゃない、カモンたちの
替え歌って、うん、聞いた話だけど、要はカモンたちがやったラジオでリスナーが投稿したネタを単に歌にした
わけ、そうなの、
要はカモンたちのオリジナルじゃないでしょ、
あれね、当時ね、いや、あの、噂の東京マガジンに出てたんだけど、カモン達夫。カモン達夫だけ売れちゃって、
当時からやってた、
あの、いなくなっちゃった。替え歌メドレーは第3弾でハマって、なんかね、あの頃ねチャゲアスとか買うと恥ずかしかったの、小学生
なんでそういうふうにくれちゃってたんですかね、
なんなんでしょ
う、いや、でもね、
待ってよ、誰なの、
いや、違う
誰の名義して
るの、誰の名義して
るの、学校全体でそうだった、
え、いや、そんなこと
ない、学校ないんだもん、
ない絶対そんなことない、
どんな
日
にくれだった
の、小学校で、小学生でチャゲアスをかけた、なんかね、学校集会でチャゲアスをかけたやつがいるのよ、なんで大人ぶり上がってって言ったやつがいるのよ、うちの小学校、
大人ぶり上がって、
そうそう、
やだな、
だから小学校だな、まだ ね、 ね、あのチャゲアスとか興味あっても買えなくて、ギリ買えるラインが替え歌メドレ
ー、
でうちの俺のクラス の、 あの同級生も買ってたから、あれなら許されるの
よ、許されるとか怖くないですか、
で替え歌メドレーめっちゃ
面白い、厳しい学校だったんですね、
そうそう、
怖いよ、
言っちゃだけど、あのスクールカーストのそれ底辺の方
だ、いや違う違う、文化統制が厳しかった、
中国
で、俺はハマって替え歌メドレー、
有害音楽みたいな、
そうですね、替え歌メドレーにハマって、
目安が有害
で、アルバムを買ったのよ、あ、買ってって言って、あの親に、でテープでアルバムを買ったの、
あ、テープで買った
の、テープでカモン達夫の当時の新作テープで、なんかね、すごい下ネタがすごい出てきて、当時下ネタとか分かんないから、親父に正常位って何とか聞いてたんで、そしたら親父がカモン達夫はちょっと子供、ちょっと大人向けだなみたいな
こと言ってた、まあ、ね、困るわ、
お父さんなんか優しい、
お父さん怒んないんだ
から、優しい優しい、
八幡のお父さんすごいなんかね、怒んない感じ、
だから、で、その後、チャゲアスとかハマるのは中学。
あ、許されるんだ。
中学で、兄貴がいるやつがスーパーベストを買ったの、チャゲアスで。だから、あ、聞いてもいいんだって感じになって、
あー、なるほど。
許可制。
しかも、 ベスト版なんていうのは
出たぞ。そうそう、
しかもベスト版ってすげえと思って、セイエスと、僕の瞳は嘘をつかない
と。今まで聞きたかった、聞きたくても聞けなかった。
そうそう、
いや
と。だからこの、
だから僕はこの瞳で嘘をつく、
この目で。
あとあの恋人はワイン色と、
始まりはいつも雨、
アスカの、あのソロ。だからなんだこのアルバムって思って、
衝撃だったんだ、ね、
衝撃だった。
こんなに
知ってる曲がいっぱい入ってる。
今まで
なんとなく聴いてた曲がいっぱい入ってると思って、あのシャギアスのスーパーベストはもう本当にあの聴きまくった。
バイブルなんですね。
バイブル。
バイブル。
なんだろう。それでなんかちょっと言いたいのは、うん、今急に言いたくなったんですけど、うん、すんごい根本的な話ですけど、うん、音楽のそのアルバムって、うん、あれだじゃないですか。うん、この曲は好きだけど、うん、この曲は別に飛ばそうかな、うん、絶対出てくるじゃん、うんうん、あれについてやっぱりアーティストも気づいてるはずなんです
よ、うん、飛ばされる曲ってこと、
まあ頑張って作ったけど、うん、いまいちだなっていう曲も何曲かある、うんうん、
だいたい後ろの方に持ってくるんです
よ。どうだろう、
あのさ、
結局でも
2曲目最強説っていうのが俺あって、2曲目最強じゃない。
まあでもそれは、うん、ないな、
ない
個人の。
でもなんか確かにそのベストアルバムじゃない普通のアルバムって、うんうん、要はシングルで出してたやつは2曲ぐらいしか入ってないですよね、うん、まあ、入って3曲とかなのかな、うん、その間をどう好きになるかっていうところはありますよね、う
ん、なんかそこでちょっと好きにならなきゃいけないファンなんだからっていう気持ちがちょっと出るときない、うん、
そうです。要するにファンっていう前提で、あれ、それね、あれなんだよ。お金出して一般料金で見た映画が、この映画はあんまりだったけど決して面白くはなかったって自分を慰めるのと同じなんで。
同じだ。
面白くはな、決して面白くはなかった。
あ、決して
つまらなくはなかったって自分を納得させるのと同じ
になった。
だからお金出したしファンだし。
この曲はなんかその比較の問題になってくるじゃないですか、うん、自分で最高だなって思う曲を集めた、うん、例えば iTunes とかのプレイリストでも、うん、その中でも優劣が出てくるじゃないですか、うん、それをまた最高だけ集めても、うん、その中で優劣が、
うん、そうですね、うん、それって何理論
だから
それ何理論
なんです
か。アインシュタインが証明した
相対性理論か。それ何理論って絞っても絞ってもなんか
ネーミングつけてもいいよ。
絞っても絞っても絞れちゃうんですね。
結局さ、最後に
俺中学
バレンシアのガイアしか残んない。
ベストワン残る。すごいな。
俺さ中学高校とさ、あの俺年間ランキング作ってた。あの、
ね、
俺が
した、ね、
そういうのはね、
あった、そういう
のはあったね。
あの
毎ベスト、俺が好きなんじゃない？
俺ね、あのパソコンでマイベストミュージック2005年とか勝手に作って。その年に出た曲じゃないのよ。俺がこの年に聴いた曲。
あ、なるほどね。
じゃあ乙女の、うん、日記みたいなもんですよね。
乙女の日記
ですね。そうそう、誰に見せるわけでもなく
乙女の日記ですね、完全に。あ、でも、
うん、でだからその曲で1位を取った曲は自分の中では殿堂入りになる。
でも
いや、2000年代殿堂入りベストがある。
あ、あるある。
でもないっていうか、サメること
あるし、その曲に
だから、そうだからさ、何年か後にさ改めて聞くとあれ、そんなでもないな。
あ、まあその時の心情とかにも多分、うん、
全然感覚変わるから
、うん、
そうだよね。でも
成長していいってことですね。じゃあ、生涯ベストアルバム。
わあ、アルバム、
うん、
ちょっと難しいね。
ああ、それね。
じゃあもう一回ルビーあるから
いくか。ちょっと考える時間ください。
僕は
少しトークしてからにします。そういうアルバムに関して。
ルビーにベストアルバムなしで、ベストアルバム。
マンハッタントランスファーのスイングっていう。
ああ、スイングいいね。
それはオリジナルアルバム。
オリジナルアルバム。
あ、スイングはオリジナルか。あれベストなの？そう言ってくれるのすごい嬉しいな。
あれなんですけど、
はい、コーラスグループで、
ね、そう。
曲は、うん、オールドジャズの、
うん、そうそう、
それに歌詞をつけて。
ああ、なるほど。
で、
あ、
そう、インストの曲に歌詞をつけてます。ああ、はいは
い。だから、オリジナルかどうかって言われると、まあ、微妙なんですけど。
いや、でもさ、要するに、再録じゃなければ、オリジナル。
マンハッタントランスファーですよ、ジョジョを読んだことがある人から知ってる。
あ、ジョジョに出てる。
5部したんです。うん、
それを上げてくれるのはすごい嬉しい。私が貸したあれを。
それ嬉しいね、
で一緒にね、見に行ったんだよね、ライブね。ビルボードでね。流行って
る
ね。
何人ぐらいだったの？何人ぐらいいる？
4人。4人ぐらい。男子2人、女子2人。女子っていうか、おじさんとお
ばさん。全員ボーカル。
どういうところに行こう？どういうところを、そう、あの、後藤の胸をつい捉えたのか。
結構難しい質問だ。
いや、なんでそんなに食いついてくれたのかなって。
まあなんか、
でもね、
当たり前の話なんですけど。
でも覚えてんの、あの、後藤くんは、ジョジョでしか多分マンハッタントランスファーを知らなかった。
あ、最初は、ね、
キャラとしての。で、うちに遊びに来た時に、私の CD の棚を見て、あ、マンハッタントランスファー聞いたことないって聞いて、借りてったんだよね。それを覚えてる。
それで、よかった。
フォトショップでいうところなんかこうレイヤーっぽい声の重ね方をしてくるんですよ。だからその4人が結構声質が違うからなんか4つのなんか楽器があるみたいな感じで、まあそれ、まあ別にそれとは別にまあベースとかのそういう楽器もあるんですけど、なんか僕はそういうコーラスとかアカペラとか好きなのかもしれないです
けど、それは要するにアルバム全体を通していい
そう、まとまなんか捨て曲ないなって思う、うん、やっぱりそのアルバムってどうしても
捨て曲なんか
この曲は好きだけどこの曲はイマイチだなっていう、例えばなんかスピッツとか聴いてると大体シングルカットされたやつばっか聴いちゃうみたいな、あったりするんですけど、スピッツは、まあ、スピッツ悪く言ってるわけじゃないけど、
いやでも分かります。
なんかそのスイングに関してはそういうのがあんまないの。
どなたか次は。
ナウツーもいいですけど。
ナウ
ツー。ナウツー。
ナウツーって何が入ってるの？
ナウツー。ナウって知らない？
ナウツーは何が入ってるの？ツーは何が入ってるの？
結構入ってる。ローリングストーンズとかスティービーワンダーとか。
ビッチリとか。
ナウビックリマーク。
ビッチリ入ってるんです。とりあえずあの。そのなんだメジャーどころ、
そう、
それはやっぱりその年売れた
やつ。ナウツーは何が入ってるの？
ナウツーは
ガイア。
え、どういう？
エニグマ。どういう曲？
ラブイズ。
ラブイズストーリー。
歌って。
おお、いや、
怖いよ。怖いよ。なんかそれ。
そういう感じだろ。
ヨーデル。
俺めちゃめちゃ流行ってる中学。
ヨーデル？
中学で俺
ヨーデル。
中学の友達はみんな洋楽聴いてて、あのみんなねエニグマ歌って
た。あるね、あるね。あの邦楽クソとか言っちゃう。
俺ね、まさにねそのグループだった。
あ、いるよね、やっぱ秘密基地だよね。ちょっと
マジ邦楽クソだわ。
そう。
マジマイラバとか聴いてんじゃねえよバカ。
消すかないかと。そう。
マイラバ。
マイリトルラバ
ね。懐かしいね。
え、他じゃあ
立候補。
じゃあ俺先言っちゃうよ。俺はあのマイベストアルバムはあのドリームシアターっていうあのプログレヘビーメタルバンドのメトロポリスパート2っていう。
マニアック。
マニアックすぎて分からない。
15年前と変わんないこと
言ってた。マニアックすぎて。
15年前も同じこと言ってたんだ。
あの
ずっと言ってます。
あのね、それはコンセプトアルバムって言って、あのアルバムを通してテーマがある。昔で有名なので言うとピンクフロイドのウォールとかあるんだけど、要するに一つのテーマに沿ってアルバムが話が完結するみたいな。
なんかこの間もナウツーの話やって
る。ナウツーは、まあ、思い出のアルバムだよ。
どんだけ好きなんだよみたいな。
なんでツーなの？
でもなんかたまにあのなんだろう、スペシャルとか MTV とかでやってる何年代に流行った MV 特集とか夜中にやってるやつ見ると結構面白いんですよ。この時代のこの最新技術を使った MV がこれなのかみたいなのとか面白い。あ、この時流行った時これも流行ってたのかとか。
オアシスが流行ってた時ブラーも流行ってたんだみたいな。
だから喧嘩してる。
喧嘩してる。ブリッドポップで喧嘩してた。
あ、今日ね面白かったですよね。あのコミケのカタログ見てて、洋楽っていうジャンルがあって、面白かったですよね。結構これそうみたいな。
ね、何を書くんだっていう。
洋楽っていうジャンルがあって、まあ、そんなにないんですけどサークル。
漫画なんです
か。漫画なんじゃないですか。ま
あ、多分イラストカットは漫画。ミューズとか。
クラフトワーク。うん。レディオヘッド。
ビーズとか。
ビーズ。
あ、ビーズ。
稲松とか。
稲松。BL。
竹
つば
竹
つば
竹つば
竹つば竹つば
竹つば竹つかなり辛いなそれ
竹やすまんまじゃん、
あとなんだっけ TM ネットワーク
TM ネットワークとかスピッツとか
そう
ジャニーズは結構
アルフィーじゃないですかアル
フィー TM ネットワーク
は
TM レボリューション
あそう TM レボリューション
一人じゃないですか
だから何を書いてんの
要はただの
結構あの
な、まあ、何を書いてるんだろうね。
そのまんまで。
あのメトロポリスパート2の話していいですか。
ごめんなさいごめんなさい。
いやあのプログレッシブロックっていうあの
何ですかそれっていうか。どうしてドリームシアター。
いやドリームシアターっていうバカテクバンドがあってヘビーメタルとプログレッシブロックを融合させてあのしかもあのアルバムを通してあの話があってなんか自分の前世の話がだんだん分かってくるみたいな話なんだけど
あのミュージカルっぽい
そうそうミュージカルっぽい感じで、なんかね曲も全部がつながって曲になってるし捨て曲がないしストーリーもあるしあのテクニックもすごいしで
歌もあるんですか
歌もある、うんうん、なんか構成力がすごいのに惹かれる自分としてはもうすごいなこれを分かってくれる人あんまりいない
いやごめんねそもそも知らないん
だ、うん、聞いたことない
乗るように乗れない
っていうことでした
もうドリームシアターものを書くしかないんじゃない
ドリームシアター
そういうこと
あそういうことジャンルで今度じゃ申し込む
だってそこはドリームシアターって書いておけばあ
もしかしたらドリームシアターが好きな人が来るかもしれない
ドリームシアター
窓マギとドリームシア
ター窓マギとドリームシアター好きな人はでも日本にね100人ぐらいはいるかも
でも窓マギジャンルですドリームシアターもありますって書いておけば
いいんだよねいや風橋さんの見立てで日本にドリームシアター好きな人何人いる
いやドリームシアター単純に好きな人は1万人以
上来日したりするんですかだって
アマゾンの具体的なアマゾンの星で結構100個近く行く
んだよなんかあの来日したりとかする
来日したら結構な
何千人規模あの武道館
武道館ぐらいではできると思う
そう
もっと上行ってるかもしれない
ドリームシアター本書きましょう無敗でもいいから
何
で、ボーカルとギターとバカテクドラマーがいたんだけどバカテクドラマーが辞めてあとバカテクキーボードとバカテクベースと
それはテクニックがすごいっていう意味をバカって言ってるね
そうそういう意味、はい、だから5人
本物のバカ時々なんかこうそれはオリジナルの言葉なのか
バカテク
って言わないですか
バカテクはよく言うんだ、
うん、バカテクめちゃくちゃうまいテクニック
超絶テクニックみたいな
ってこと
です万能雑誌とか見ると載ってるのかな、
うんうん、バカテク
バカテク
あとね変態っていう言葉もあって
それはもう褒め言葉としてやるってこと
ですか褒め言葉で変態っていうのはバカテクとちょっと違う、
まあ、褒め言葉じゃなかったらね、
うん、もう
それこそ、ね、それこそね
そう変態的な演奏とか
ブラジャーしながら演奏するとかそういう話になっちゃうからね要は
あの物理っていうの変態ねそ
れなんかリズムが変則的だったりすると変態っていう、
まあ、あの字じゃないんでし
ょ変形の変態
って違う違うパンツ結んだりする変態
あそっち、うん、変態下が心か
変態クマじゃない
ま
あ、変わるかあれ
変態って何でしょどういう字だった
変わるかおかしい
心でしょそれはもういいんじゃないの脳に心でしょ
あそうだよ、ね、
能力の脳に
じゃあ私カズハスはドリームシアターのメタロポリスパート
多分全然面白くないと思うから私が先に話したいんですけど、
はい、ちょっと俺が絶対
いやオチとかにしてもいいあんまり私が多分そのベストアルバム、はい、一番好きなアルバムってことですよね、うん、でもその1枚残すならっていうことで考えると、うん、スカフレームスっていうバンドのリアルステップっていうアルバムです 以上
スカフレイム
スカフレイムスっていう
それどういう系のバンド
カズハスさんがドロップキックしたくなるようなバンド
わかんないそういうバンドかどうか
ちょっとスカバンド
スカバンドスカバンド
スカバンとかがやる前からやってたスカバンおじいさんおじさん日本人のバンドスカバラがスカフレイムスに憧れてたっていうようなな
るほど
ポジションの何
で知ったのそれ初めて知ったスカバンドやった
のえそうそう
えあやった
スカバンド
やった
か
っこいいな TS 君とね
あ
TS 君
TS 君と
あのスカイクローラー
あとあの N あ SN 君と
ナオトこの間ゲスト
でナオト
ベース
全然あの2社がいいんで
ないない
せっかく2社で
いいあそっかスカーがもともと好きだった
その時そうでも、うん、まあそうですねあのすごく
あのインターバルの短いリズムギター
ちっちゃちっちゃちっちゃみたいな
もう今でも聴くし、うん、ライブも行ってたし、うん、今も活動してますし、
うん、その帽子がその帽子がちょっとスカっぽい、
ね、ここちょっとへこんでます
ねスラッシュじゃないですねこれは
でも
スラッシュとスネークピットではないんだ
スラッシュあれか
全然わかんない
あの、うん、分かる
なんかでもこういう帽子のイメージがある、まあ、でも合わせるでもそれは自分の中でもやっぱそのあれ合わせて曲がないな最初から最後まで
タンタンタンタンタンタンに出てくるねこういう帽子とか
イギリス紳士
あおそうですかなんかとにかくいいアルバムなんですよなんかスカパラっぽい感じよりももうちょっとなんか、うん、
スカってもともと何だ
ろうなんかレゲエ
レゲエ
あレゲエの発展バージョンみたいな
逆ですねスカがちょっと遅くなったのがレゲエみたいな感じ
ああそうかなるほどね
ですあで、まあはい、スカフレームズもまあで、うん、なんかそれスカフレームズだけでは多分食ってってないもちろんメンバーは
だからアーティストとか
あやってるのかもわからないけれどもとかもやってるのかちょっと詳細は不明なんですけど、まあ、それぞれお仕事やってる人もいるかなそれぞれお仕事はしてて、スカフレームズもやってるって人は
今でも現役
で、うん、あの渋谷のクワトロとかで年1回ライブはして
る年1回しか
ない
だんだんなんか2回か3回やってって感じまあ、まあ、興味がある人は、うん聞いてみてください。感じですけど、すごく
マニアック
な。なるほど、ね、俺のメトロポリスパート2とどっちがマニアックなんだろう、ね、
いや両方とも知らないからマニアックぐらいは分かんない
でも絶対タワレコとかでも売ってるよスカフレーム
インディーズコーナーじゃなくて
それは分からないどうでしょうねでもスカをかじったことある人ならたどり着くと思うみたいな要するに
スカパラだけしか聞いてないやつはモグリみたいな
どうなんだろう
でもスカバンドって 100% モグリですそんな
どうなんですかね、うん、いいアルバムです
じゃあ小馬健さんの
この状況でいいよね、
うん、生涯ベストアルバム
いやちょっと増殖してからできませんかあとから編集できるしね
ファイナルファンタジーシ
まあ確かにそれはゲストにしたいですよね
どうなんい
や俺さ
じゃあ一番最初
に
小馬健さん
そう一番最初に買ったのが生涯ベストアルバム
近いってすごいな
それかっこよくないんですか
一目惚れで
結婚したみたいな
勝手なさ印象だけど
初恋って結婚した
カーボーイビバップのサントラ聞いてます
聞いてます
あ聞いてたでしょ
あれも大好き
俺ね大学の時にあの聞いてるっていうのを、うん、ちょっとアニソンだけどジャズって言ってたの、うん、で、うん、後々俺つい最近カーボーイビバップ見て、うん、あコバケンはあの時はこれを聴いてたのかと思って
そうですね
それで思ってい
やいいっすよカーボーイビバップ
いいでしょ
うん
え、うんまあ、そんな話じゃないけど、
うん、ただジェリーフィッシュそっくりな曲があった知ってるジェリーフィッシュ
なんかわかんないですけどあの人はちょっと
あジェリーフィッシュの後にやったインペリアルトラックにそっくりなジェリーフィッシュっていうジェリーフィッシュっていうビートルズを煮詰めたようなバンドがある。
どんなバンド？
結構いいあのね、
ジョインザ
ファンクラブでわかる表現なんだ。
ジョインザファンクラブっていう名曲があるんだけど、あのポール・マッカートリーのあの ポップスなところを超煮込んだという
か。じゃあ レノン成分はないわ
け。レノンよりポールマッカート
レノン成分はないわ。
超煮込んで、うん、割と現代的になって、うん、でなんかかっこいいですよね。
それがあの解散して後にメンバーが、
それってことはイギリスのバンドってことですか。
あれイギリスなのかな。でそのねジェリーフィッシュにいたメンバーがパフィーのあれ名付け親かプロデュースかしたはず、
で、
あのそのメンバーが、後にインペリアルドラッグっていうバンドを組む。それのと全く同じ曲がカウボーイビバップにあって、それはなんか他の人も結構突っ込んでる部分だけど、菅野陽子っていうのは
パクリ疑惑が多い人
っていう。菅野陽子っていうのはあの、いい意味で自分の色があんまりないミュージシャンだと俺は思ってて、こういう曲を作ってたら何でも作っちゃう。
でも分かります。あだって聞いたことあって、うん、あこれも菅野陽子だ、これも菅野陽子だったんだっていうのがいっぱいあります
ね。俺さ高架機動隊のテレビ版が好きなんだけど、高架機動隊だけで多分ね数十曲作ってるの。普通さテレビアニメってさ使い回しするじゃん曲を。
曲をすごく作れる人なん
だ。だけどさ半端じゃない量を作ってるのよ。でだからこういう感じの曲を作ってって言われたらもう果てしなく曲を作れる人だと
思う。職業
うん、そうですね。だから今さ NHK のさ震災復興ソングでさ、うん、
花輪作ね、
あんなのさカウボーイビバップのさビロジもないじゃん。
ないない。
だけどああいう曲をもう果てしなく作れる。
すごいね。
だからそういう意味では天才です。
才能ありますか。
パクリって言われても結構初耳だったわね。
インペリアルドラッグ
パクリなんだ。ビバップ
って でも大元をたどると、大元をたどると
この人が言ってるん
だ。あの大元をたどるとカウボーイビバップ自体があれはいろんな過去の映画とかをあのサンプリングして作ってるアニメで、
オリジナルじゃないのあれ。
あいやオリジナルでもちろんだけど、
あのすげえショックだわ。なんか
だけどあのカウボーイビバップ自体がいろんなそういう過去の、こういう作品あったよねっていうのをいろいろ引っ張ってきて、それをこう再構成して作ってて、
でそれは公式でそう言ってんの。
いや公式でっていうかのか分かんないけど、
過去のその曲使えばいいじゃんっていう。
違うことじゃなくて、そういうじゃなくて、
もともとカウボーイビバップ自体がそういうところで楽しもうっていう作品だから、別に
全然そんな風に思ってなかった。
そうだよ、
さっきあのほら片手がない、うん、昔の、うん、
ジェットブラックね。
えジェットブラック片手がない人の昔のアニメ、
うん、サイコガ
ンコブラ、コブラみたいな。
確かに
サイあのコブラっぽいですよね。ですよね。
コブラとあのルパンを
足した。ルパン、そう、みんなルパンっていうね。
ホムラ。ホムラ。
ホムラ。
あのスペース。
あ、違う、コブラのパロッタってホムラって書いて
ある。すでに、すでに、あの、シャアの刑事っていうところのサークルさんが。
さっきは持ってないのかな。
うん。
あ、見てなかったな。
思い出したの。シャアの刑事なんか、シャアの刑事。
シャアの刑事さんがすでにやってる。
そう、なんか、そう、ルパン
とコブラ。スペースサイバーホムラっていうのがあるから。
ルパンとコブラ。あの国なルパン
でやる。
お願いします。
まあでも雑炊で、ね、
はい、まあ、アニメの曲は他に何か聞い
た。アニメでいくと、うん、あのモーリス・パイレスの音楽の曲が良かった。
あ
でそっから、うん、あのマウルパレルドラ
マの、うん、
あの主題歌が薬師丸エルツ。
あ、そうなんだ。マウルパレルドラマの主題歌が薬師丸エルツ。
そうそう。あのですごいその曲大好きで、モーリスパイレーツの主題歌の影響で、
うん、じゃあそこがくっついたのがあの乙女戦争。
そう。
あ、なるほどね。
それが俺すげえいいのかなと思って、うん、あの作曲者調べたら、やっぱり
すごい。なるほどね。
あれは結構
もうやばいよ。
すごい。
誰ですか？
あの薬師丸です。はいはい、キングダムってアニメのオープニングの曲を。あの相対性理論。ごめんね。あのあんま詳しく。
ああ。
あのそういうバンド組んでるから。 じゃあ、
満を持して、こばけんの。
満を持してって言っちゃうと、まあ、もうみんな結構マニアックなとこ行ったから、じゃあ、多分これ知らねえだろうっていうところ、はい、いろいろ、ベストはちょっと決められないんで、うん、まあ、やっぱ、最初に買ったファイナルファンタジーが好きだし、うん、ドラゴンクエストのね、あのシリーズが好きだし、うん、最近だとはなんか、マキシマムザ・コルムのアルバムなんか大好きで、うん、よく聴いてるんだけど、うん、やっぱりじゃあベストっていうところで何個上げるとしたら、うん、さっきちょっとジャズの好きなアーティストのジョリートリオ、まあ、ピアノトリオの出してるタイムっていうアルバム、本当に大好き。
ピアノトリオ、ピアノが3人いる。
いや、ピアノと別の楽器が3人
あ、そう、ピアノとベースとドラム。
ああ、なるほど、はいはい、
早いですね。ピアノベンホールズ5のパターンですね。
あ、ベンホールズ5、
そう、知らないけどね。
メデスキー・マーティン・ウッドみたいな、
知らないけど、はい、まあ、それがね、うん、非常にいいアルバムで、まあ、あのオリジナルの曲もあれば、うん、例えば正常期を入れたりとか、ジャズアレンジとか、
聞いてみたいな、
ビートルズのヘイジュードとか、ジャズアレンジとか、ちょっとマイルストーンっていうのがジャズのスタンダードとかがあったっていうところで、まあ、やっぱりその中で優劣はあるんだけど、一つのアルバムとして、ね、あの全体の流れがすごい完成されてる。で、大変音楽をして、ベストワンじゃなくて優勝するのを結婚してくる。
ピーピーとかもありますん
で、タクシー、タクシーとか、カチャカチャ、そっちもそうだ
けど、ちょっと雰囲気が、
あ、確かにね、ライブ版でいいやつって
ありますよね、ありますよね。
本当にね、その雰囲気がちょっとね、実際行ってねえのは当たり前なんだけど、
録音も結構いい、
音もいい、
音もね、あの別に音がいいわけ、結構昔のアルバムステレオなんだけど、ステレオっていうよりは右のスピーカーにピアノ、左のスピーカーにドラム
を入れ
た
り、
極端な左右に振り
上げたり、あ、なるほど、
すげえ極端な振り上げ
たり、片方イヤホン取っちゃうとみたいな、
聞こえないようにしたら聞こえないみたいな、非常になんかそう、こういう言い方なんかすげえしゃらくさくて、うん、分かりづらいから言いたくないけど、うん、スイングしてる、
でもなんかすごい聞いてみたくなった。なんでして
る、ピート・ジョリー・トリオのタイムレス、もうあるわ、うん、あれが非常に良くてね、あの BGM とかもよく聞いてるし、フィードシュレで聞くっていうのが変わってもいいなんていうか、まあ、この先もう年老いてもずっと聞いていく一枚になるんだ。
いい締めになりましたね。
ジャズは飽きない、いいジャズでいいって思ったのはあんま飽きない、
飽きないね、
うん、じゃあ今回じゃあジャズが2作とスカとヘビメタル
っていうことになった
っていうことになった。
なんか格好つけちゃ
った、格好つけた、
なんかちょっと本当カレオツじゃないですか。
俺が後ろからエンズ切り決め
た、嫌い気、カズハセさん嫌い気
なので、なのでバランスとちょっとモモクロの話を聞きたい。
あ、モモクロ、
あ、バランスとって、
バランスとってね、あの、はい、ごめん、モモクロなんか貶めてるけどちょっとあれなんで、はい、大好きなんで、曲は、まあ、3曲しか知らないんだけど、
3曲しか知らない、
いや、そういう
めちゃくちゃいっぱいいい曲ある、
そういっぱいいい曲あるんで、そういう話を聞きたいな。あ、
モモクロは、あの、自分はヘビメタが元々好きで、そしたらあの小馬ケンも好きな猛烈宇宙海賊の、なんだっけ、あの
猛烈パイレッツ、
あ、猛烈パイレッツ、猛烈パイレッツっていうの、あれの無限の愛っていう曲があって、あのすんごいヘビメタな曲なんだけど、あの歌ってるのはアイドルで、なんだこの曲と思って、ギターもすげえ泣いてるし、で誰が弾いてるのかと思ったらメガデスのマーティフリードマン、マーティフリードマンっていうメガデスにいた、あの今最近なんかお茶の間のタレントみたいになって日本人と結婚して日本語喋る
の、こういう人ですよね、
そうそう、
あのタモリクラブとか出てくる、
あ、ですファミニストみたい
な、なんかそういう安西さんとかで、なんか結構昔からさ、
この話は俺あの前回そう渡辺氏でもした
んだけど、やめとね、ごめんね、
いやでもね、であの最近はね、これね、もっとね、もうちょい先別のやつに言われてる、 住んでて、この間友達、アイドル好きな友達に連れられて仮面女子っていうのを見に行った。で仮面女子っていうのは 前回にも紹介したんだけど、秋葉原のパセラっていうところに常設会場を作ってて、でアリスプロジェクトっていう事務所の 会社の所属するアイドルがバンバンバンバンいろいろ出てくる。でそこの頂点にいるのが、アリス・ジューバンっていうのとスチームガールズっていうのと、アーマーガールズっていうので、
頂点3人もいる。
頂点のグループが、まあ、3つある。
三巨頭
っていうのね。前回俺はアイドルとヘビーメタルっていうテーマで話したんだけど、そのアイドルの好きな友達に紹介されたのが、もうそれは古いって言って、そいつは今度はアイリッシュメタルだって。
アイリッシュメタル、
アイリッシュメタルっていうのがあるんです、ヘビーメタルには。ライオットっていうバンドとか、もともとアイルランド系の音楽を、メタルに組み込むっていうのがあって、要するにバグパイプ的な感じを使って、
イメージだとパンクとかだったらね、 ありますけどね、
うん、それそうだね、そっちに派生するのが多分あると思うんですけど、でそれをアイドルに組み込んだのがアーマーガール。で、その3つが、いるんだけど、3つを合体させると仮面女子になる。で、
合体、
アリス・ジューバンはジェイソンのマスクしてて、一応アリス・ジューバンがフラッグシップみたいな感じで一番上位グループで、あとの2つはアーマーガールズは鉄仮面にして、スチームガールズは毒ガスマスク、
うん、顔はじゃ結構見えてない、
うん、で、それの3つが合体すると仮面女子になって、みんなジェイソンマスクをするんだけど、で、その中でね、妄想日記っていう曲があって、シドっていうビジュアルバンドの曲なんだけど、歌の内容がストーカーの女の、ストーカーの女の日記みたいな話、歌で、なんか
ね、
めちゃくちゃ面白いんだよ。無言電話で今日も抜かさないとか、なんかね、すごいね、そういうストーカーの曲で、それを、ハードロック調の曲調で十何人がステージに並んで、ジェイソン・バーセルつけて歌う。
みんなで
歌う。
で、それ仮面つけてて、うん、誰が誰って体だけで分かるんですか？で、
そこはね、うまいところで、ソロパートっていうか、なんつうかね、ももクロもそうなんだけど、その人が歌うときに、あーりーとか言うのよ。
あー、まあ、ありじゃないけど、
れんちゃんとか言うのを、要するに、その時に外すの。ソロパートになったら、その子だけがマスクを外すの。
そうすると顔が初めても。
そうすると、その子を押してるファンが、何ちゃんって言って叫ぶと。
誰も言ってくれないとき
は、いや、もう全員、そこにいる子たちは。
じゃあ、顔はシークレットなわけではないんだ。
いや、もう全部みんな分かって
る。分かってるのか。うん、
でも間違えるとき
いや、もう、
あり
いや、もうね、すごいびっくりして、もうなんかすごいね、訓練されてるっていうか、もうみんなね、もうすごいだよね、盛り上がり方が、桁違いだね。そう、
一元さん
を、そうそう、だからちょっと端っこで最初は見てて、どんな感じか。
あ、行ったんでしたっけ、ライブ。
で、なんで実は仮面女子を見たかったんだけど、その時に出てた別のグループを見たって、それはデスラビッツって言うんだけど、デスラビッツは中学生の女の子3人だから、前に紹介したベビーメタルって、ベビー、これずっとベイビーメタルって言ってたけど、俺間違えた。ベビーメタル、ベビーメタル、
ベビーメタル、
あ、そうか、ベビーメタルは女の子3人でヘビーメタルの曲に乗せて歌うんだけど、デスラビッツはその3人プラス神崎部長っていうのがいる。神崎部長はバトルスーツとガスマスクつけて190センチある。
でか
っ。男
だ、
で36歳のアラフォー男子。
バトルスーツって何？
なんかコンパクトスーツみたいな感じで、
僕との剣の敵、
スワット単位みたいな感じで、全身スワット単位みたいな感じで固めて、
肩パックが見えるんだ、
針とか。
ガスマスクつけてて顔は分かんないんだけど神崎部長なん
です。ベビーメタルプラスなんです
か。そう、あの考え方としてはで、あのゆるキャラなの神崎部長。
そんだけいかついか
神崎部長は突っ込まれ役なんだ。で、あの要するに神崎部長はデス声で歌うんだけど、
もう一杯ぐらい行っときますか。ごめんね、今腹にぶったり
してるね。ああもう一杯行きましょう。
結構じゃあいい体験もしてきた
もん。
いやめちゃくちゃ面白かった。
神崎部長は、
神崎部長はものすごいあのなんつうか腰が低くて、なんかツイッターですぐあのなんか返事を送る。で神崎部長のポジションとしては、あの要するに中学生の女の子たちに部長うざいとか言われるキャラなんです
よ。保護者みたいな感じじゃないですか。
保護者っていうか、なんていうかな、なんかね、うまいことその3人と部長の関係がうまいこと回ってて、あの3人に部長臭いとか言われてて、なんかそれがネタになるみたいな感じの。
いきなりキャラ。
うん。なんか新しいなと思って。
会話の時におっさんが必
要。そうそうそう。だけどおっさんだとちょっとリアリティがありすぎるから、コンバットスーツで顔も隠して出てくる。
こういうそういうの好きなんだ。
そう。
どっかひねくれる。
うん。でものすげえ歌が上手いね部長が。デス声っていうあの、っていう声で歌うんだけど、すげえ上手い。
プロデューサーさん。
プロデューサーはまた別にいるんだ。だから社員なんだね、完全に。じゃあこんなもんですか。生涯、生涯。
まあ生涯ベストアルバム。
生涯ベストアルバム
の話。あのところのね、うん、ところですよね。で変わらないのかな。どうなんだろう。
まあそのうちでも音楽の趣味は変わっていくから、ね。
閉めますか。
はい、
もう、増水してるぐらいですから
、ね。そうですね。閉めですね。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ありがとうございました。